町田鉄の深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。今日も新型コロナ対策をして放送します。
水曜日、国連の気候変動枠組条約の事務局が、気候変動対策は依然として不十分で、今すぐより野心的な対応が必要だと題する報告書を公表しました。
現在の各国の計画を積み上げても、2030年の温暖化ガスの排出量は2010年に比べて 10.6% 増えてしまうというもので、去年11月に出た前回の報告の 13.7% 増よりは改善しているものの、気温上昇を 1.5 度に抑えるためには 45% 減、少なくとも2度に抑えるためには 25% 減という目標を掲げたパリ協定には依然として及ばないとしています。
失礼しました、日本、アメリカ、ヨーロッパなど先進国はパリ協定で約束した水準を満たす目標を提出済みで、実現のために各国とも再生可能エネルギーや省エネの深掘りを進めています。一方、新興国や途上国は、温暖化は先進国が産業革命の過程で温暖化ガスを大量に排出してきた結果であり、先進国の負担が不可欠だとの主張を変えていません。再来週の日曜日、11月6日にはエジプトで COP27 第27回国連気候変動枠組条約締約国会議が開幕しますが、先進国が途上国を納得させる支援を打ち出せるかどうかが最大の焦点になっています。はい、同時に温暖化ガスの排出量が 30.6% と世界一多い中国をはじめとした新興国が、経済力に見合った野心的な排出削減を打ち出すかも注目されるところです。特に中国は習近平体制が異例の3期目入りを果たしたばかりだけに世界の目が集まっています。あまり知られていませんが、中国の再生可能エネルギーの導入は急ピッチだけに、思い切った貢献を打ち出してほしいものだと思います。
町田鉄の深掘り。この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りします。
町田鉄の深掘り。今週のニュースカウントダウン。
はい、ここからは僕町田鉄が厳選した今週これだけは押さえておきたいニュースをカウントダウン形式で紹介します。では5位のニュースから始めましょう。日本企業の7月から9月期の決算発表は今日から本格化しますが、一足早いアメリカの状況はどうでしょうか。
アメリカの巨大 IT にドル高とインフレの厳しい風。先週から今週にかけて行われたアメリカの大手 IT 企業の7月から9月期の決算発表によりますと、Facebook の親会社であるメタは減収減益、Amazon.com も営業利益が 48% 減となったほか、先行きでは10月から12月期の業績見通しが市場の予想に届きませんでした。ネット広告で世界首位の Google の親会社アルファベットは、売上高が前年同期比 6% 増にとどまり、マイクロソフトも売上の伸び率が過去5年で最低となりました。
こうした決算を見る限り、アメリカでは金融引き締めの影響がはっきり出始めており、経済減速の足音が近づいている感じがしますね。4位のニュースはこれです。
来年春に卒業する大学生の就職内定率、4年ぶりに増加。日本経済新聞社が火曜日にまとめた調査によりますと、主要企業の来年春に入社する大卒内定者は今年と比べて 5.7% 増加しました。新型コロナウイルス禍からの経済再開や人手不足を受け、これまで採用を抑えてきたホテル、航空、外食産業などが採用水準を回復。一方で企業の採用意欲に人材の供給が追いついていない面もあり、人材獲得競争は激しさを増しています。
今回の採用調査で浮かび上がったのは、少子高齢化で就職戦線がどちらかといえば売り手優位の市場になりつつある中で、主要企業の採用計画に対する充足率が過去10年で最低になったということです。
はい、 充足率というのはあまり聞き慣れない言葉ですが、どういう意味ですか？
はい、企業の採用計画数に対して実際に確保できた人数の割合を指すんです。はい、一部の、人気企業に優秀な学生が集中してしまい、企業間の充足率の格差が拡大する傾向にあると言います。このため必要な人材を確保しようと多くの企業があの手この手を繰り広げてます。例えば新卒一括採用を見直して、日本と卒業の時期が異なる海外の大学の卒業生などを取り込むために通年採用に移行したり、学生をターゲットにした採用直結型のインターンシップ就業体験を広げたりしてるんですね。この番組ではこうしたインターンシップにも注目して、どこか一社に着目、その企業の採用担当者を招いてインターンシップの実情をじっくり聞く機会を設けたいと考えてます。具体的なことが決まったら速やかにお知らせしたいと思っています。
そうですね、就職を目指す皆さん、特に今大学3年生以下の方は企業の担当者の声生で聞けますので、貴重な機会になると思います。
はい、では次に進みましょう。3位のニュースはこれです。
ウクライナとアメリカ、ヨーロッパ諸国に対する威嚇か。水曜日、プーチン大統領が視察する中、ロシアが今年2回目の核ミサイル演習。一方、ウクライナではロシア軍による電力施設への攻撃が相次ぎ、火力発電能力の少なくとも半分を喪失。冬の到来を前に電力供給が不安定となっています。ウクライナのベレシチューク副首相は火曜日、国営テレビで国外へ避難した人々に向けて、この冬は帰国しないよう呼びかけました。
ロシアが核戦力演習をしたのはウクライナへの侵攻開始の5日前に実施して以来のことです。
クレムリン、ロシア大統領府によると、核演習ではロシア北西部モスクワの北方およそ800キロメートルにあるプレセツク宇宙基地から ICBM 大陸間弾道ミサイルのヤルスを発射したほか、潜水艦からの弾道ミサイル発射演習も実施。長距離爆撃機からの巡航ミサイル発射についても、演習を実施したすべてのミサイルが目標に命中したといいます。ロシアのセルゲイ・ショイグ国防相は演習の目的について、敵の核攻撃に対する報復としての戦略核戦力による大規模な核攻撃の実行を軍として練習することだとロシアのテレビで述べました。
こうした発言で思い出されるのが、ロシアがこのところウクライナが放射性物質を入れた汚い爆弾の、使用を計画していると根拠を示さずに主張していたことです。西側はこの主張を虚偽だとし、ウクライナはこの主張の背後でロシア自身がそうした攻撃の準備をしている可能性がある、注意が必要だとしてきました。核戦力の演習はロシアのウクライナでの苦戦を背景に実施されたものです。基本的には核兵器の使用をちらつかせてウクライナと西側を牽制しようとしているのでしょうが、決して楽観はできない危険な状況にもあります。では2位のニュースです。
政府の総合経済対策が今日夕方の臨時閣議で決定へ。国費の一般会計の歳出は29兆1000億円程度となる見通しで、電気やガス、ガソリン代の負担軽減策や出産準備金の支給が柱となっています。こちらさん、今回のこの経済対策どう見ていますか？
やっぱり日本の政府は一体いつまで痛み止めの注射を打ち続けるつもりなのか、まあそんなことより痛み止めでお茶を濁して問題を先送りするのをやめて、日本経済の根底にある本質的な問題点をきちんと見据えて、たとえ痛みを伴うとしても、そうした構造的な問題にメスを入れていくことこそ本当は必要なんじゃないかっていう気がしてしょうがないですよね。安倍、菅、岸田とこの3代の内閣で補正予算と経済対策ってすっかり年中行事になっちゃいましたよね。今回の補正予算規模だってどんどん膨らんで、今週政府からようやく出た25兆円という案に対して、与党から増額、自民党からですけど増額要求が出て、ニュースでお伝えした 29.1 兆円に膨らむということもありました。29.1 兆円ね、はい、ということもありました。対策の必要性や中身よりも巨額の対策をっていう、無責任な政治家の声が強すぎるからです。イギリス史上最も とも短命に終わったトラス政権が市場からばらまき型と酷評されて米運が尽きたばかりなんですから、少しはそのあたりから学んでほしかったなと僕は思います。それではいよいよ今週第1位のニュースです。
日曜日、中国の習近平国家主席が3期目の指導部人事などを公表。最高指導部のメンバーは習近平派が独占。また改正された党の最高規則、党規約の中に台湾独立に断固として反対し抑え込むという表現が新たに盛り込まれました。
はい、今回の共産党大会が開かれる前から習近平氏の3期目続投は確実、むしろ4期目があるかどうかが焦点だと言われてましたが、まさに下馬評通り4期目も確実視されかねない状況になりましたね。加えて、この党規約には今杉浦さんがニュースでお伝えしたように台湾独立に断固として反対し抑え込むという文言も入り、台湾情勢の一段の緊張も懸念せざるを得ない上、7人の最高指導部には経済通がおらず、今後の経済政策にも危うさを感じさせる体制になったと僕は思います。
経済政策にも危うさですか。
はい、
このあたりこの中国の新体制についてぜひこの後のコーナーニュース深掘りで町田さんじっくり深掘っていただけませんか。
はい、やりましょう。
以上、町田さんが選んだ今週の1位から5位の政治経済ニュースでした。
今日の深掘り。
さてここからはニュース深掘り。今日のテーマは中国から逃避し始めたグローバルマネー、3期目の習近平体制で危ういのは台湾情勢だけではない。先週土曜日10月22日に閉幕した中国共産党の第20回党大会と今週日曜日10月23日に開催された一中全会第20期中央委員会第1回全体会議を経て、中国の国家主席も兼ねる中国共産党の習近平総書記の3期目の新指導部が正式に発足しました。集大成は中国経済をどこへ導くのでしょうか。
まあ、一つ大きな可能性を示唆したのは習指導部の顔ぶれが明らかになった翌日の香港株式市場の動きですよね。はい、外国人グローバルマネーの香港市場と中国の上海市場などを合わせた中国本土株の売り越しが179億元およそ3700億円と過去最大を記録し、同時に株価も大きく下げたんですよね。
その香港株式市場ではハンセン指数が前の週末に比べて 6% 安い1万5180ポイントで取引を終えました。これは2009年4月以来およそ13年半ぶりの安値の更新で、1日の下落率としては2008年11月以来およそ14年ぶりの大きさでした。
じゃあなんでグローバルマネーが中国から逃げ出し始めたのか。やっぱり今週日曜日に発足した習近平氏が中国共産党の総書記として再任され、異例の3期目の新指導部のメンバーを発表したことが背景にあったのは間違いありませんよね。特にその値下がりがきつかった銘柄を見ても、ここ数年習近平氏に権限が一段と集中し、中国経済の統制色が強まる中で規制強化の厳しい波をもろにかぶり、かつてのような成長力をすっかり失ってしまった格好になっているアリババ集団やテンセントなど、中国の IT 株が、大きく下げてますよね。でグローバル株、グローバルマネーの逃避は何も株式市場だけのことじゃありません。デフォルト、債務不履行のリスクを勘案して取引される CDS クレジットデフォルトスワップ市場では、2016年2月以来の高い水準がつきました。また、上海の外国為替市場では今週火曜日の日中取引で人民元が一時およそ15年ぶりという安値をつけています。
まさに中国からのグローバルマネーの逃避なんですね。
そうですね。でもともとこの新型コロナウイルスが世界に蔓延し始めた後、グローバルマネーは中国のゼロ ゼロコロナ政策や不動産業者への懲罰的な規制を懸念して、中国市場への警戒感を強めていました。まあ、ハンセン指数は2018年1月の高値 32,887 ポイントからほぼ右肩下がりで推移してきてます。まあ、特に去年夏あたりからはその下げ足も早まってたんですよね。そして、先週のこの番組でお伝えしたように、中国では先週突然、7月から9月期の GDP 国内総生産など重要な経済指標の発表が延期されるということもありました。これは市場とグローバルマネーの集大成への不信感をますます強める話でしたよね。
いや、それは覚えています。理由は明らかにされていませんが、 GDP が目標に達せず折しも集大成の3期目入りを決める共産党大会が開催中であることに配慮したのではないかとも言われているとニュースでお伝えしましたよね。
今週月曜日の中国株のきつい下げの原因の一つですが、この日にあの GDP が発表され、前の年の同じ時期に比べてわずか 3.9% 増と、まあ、中国政府は 5.5% あたり見込んでるわけですけど、その潜在成長率から大きく下回っちゃったので、まあ集大成はやっぱり経済政策に弱いんじゃないかって、そういう懸念を裏付けた格好にもなってるんですね。
これほどグローバルマネーに嫌われた3期目の習近平体制の顔ぶれについてじっくり深掘っていきます。
今日の深掘り。
今日のニュース深掘りは、中国から逃避し始めたグローバルマネー、3期目の習近平体制で危ういのは台湾情勢だけではないと題してお送りしています。
はい、ではその注目の3期目の習近平体制の顔ぶれを見ていきましょう。はい、中国共産党の最高指導部を指す政治局常務委員は7人いるんですけど、この7人のうち6人が明らかな習近平派とされています。杉浦さん、お願いします。
はい、序列トップは習近平総書記です。2位が李強氏、習氏が浙江省のトップだった時の秘書長です。3位が張楽斎氏、習氏の父親の巨大な陵墓、お墓を建設しました。4位が王古寧氏、この人はこれまで3代の総書記に仕え、宗派には該当しませんが政権の理論を支える人物とされ、これまでも政治局常務員として忠実に習氏を支えてきました。5位が北京市長だった蔡奇氏、6位が丁薛祥氏、習氏の最側近の一人で遊説に付き添う中南海の羊長と呼ばれています。7位が李奇氏、習氏の父親が共産党の創世期に放棄したことを聖戦にしたといいます。
はい、じゃあ逆に退任した人を見ましょう。習近平氏と政治的に距離があった人たちは全て一掃されました。
はい、序列2位で首相も兼ね、習氏より若いため留任とみられていた李克強氏です。一時は習近平氏とトップの座を争うライバルとされていましたし、習氏が嫌う共産党の青年組織共青団、共産主義青年団の出身でした。そして次世代のホープとも言われた胡春華氏、最高指導部のトップ7人に選ばれる可能性が取り沙汰されていましたが、これまでと同じ政治局員等のトップ24人の名簿にもその名前はなく、降格された形となりました。自分の派閥一色にトップ陣を染め上げて、習氏は中国を一体どうするつもりなんでしょうか。
まず後継者ですけど、総書記の後継者になりそうな人を抜擢するのがこれまでの慣例だったんですけど、今回はそういった人物が見当たりません。次も習氏、つまり4期目続投も現実味を帯びた形になっています。そして見逃せないのが中国共産党の憲法とも言われる党規約の改正です。
はい、
特に注目すべき点が2つありました。1つは習氏の党の核心としての地位から、もう1つが、習氏を中心とする党中央の権威を守るというこの2つの用語を明記したことなんです。
はい、
2つの用語は党員の習氏への忠誠を事実上義務付ける内容です。党規約は党内の最高法規ですから、違反者は取り締まりの対象になりうると言います。習氏の中国国内での統制が一段と強まりそうですよね。
そうなんですね。それから台湾への対応というのは気になりますね。
はい、そこなんですけど、当然気にすべきですよね。はい、党規約は 台湾独立に断固として反対し抑え込むという文言を明記し、台湾統一に強い意欲を示しました。また世界一流の軍隊を建設するとの記述も盛り込んでいます。中国共産党は2050年頃までにアメリカと並ぶ軍事力を構築する目標を掲げてきましたが、習氏が今回の党大会の活動報告で一流の軍隊構築を加速せよと号令をかけた上、党規約にもかけたことで、中国の軍拡のペースが上がる可能性が大きいと見られています。まあ、気な臭くなることは免れないでしょうね。
肝心の経済政策についてもう少し詳しく聞かせていただけますか。
はい、中国共産党の最高指導部を指す政治局常務委員で、これまで序列2位で首相を務めた李克強氏の退任、これ先ほどもお伝えしましたけど、これがやっぱり経済運営に大きな影を落とすと思います。はい、というのは李氏は北京大学で経済学博士号を取得した経済政策通で、鄧小平体制下の1978年12月に打ち出された中国の国内体制の改革と対外開放政策を通じて経済発展を期す改革開放政策の継承者の立場が強かったからなんです。改革開放は今日中国が世界第2位の、経済大国になった原動力と言ってもいいでしょう。まあ、しかしその政策が早い段階から先富論、先に富む論と書きますが、はい、先に豊かになれる条件を整えたところから豊かになり、その影響で他が豊かになればいいという考え方に基づいていたのに対し、近年中国では貧富の格差が広がって、国内での不満が大きかったんでしょう。共同富裕、つまり格差是正を掲げた、習近平氏が権力争いに勝利する原因の一つになったと見られています。
格差是正というと聞こえはいいですよね。
ですが、この共同富裕は中国の IT 企業や不動産業の締め付けにつながり、中国経済の下振れ要因になっています。また中国では新型コロナウイルス対策も習氏への権力集中の好機とされたため、経済の混乱をいとわないゼロコロナ政策が今なお堅持されているのは皆さんご存知の通りですよね。はい、で、今回序列2位の政治局常務委員に抜擢され、首相候補とされている李強氏は、経済の大混乱をいとわず習氏の言うままに上海市トップとしてゼロコロナ政策をやみくもに遂行してきた人物です。まあ、結果として相次ぐロックダウン、都市封鎖が、それ以前から減速しかけていた中国経済に追い打ちをかけたこと、それが世界経済にも大きな影響を与えたことも周知の事実ですよね。はい、トップ7人の中に経済通がいない上、こうした李強氏のような人物が経済運営を担うとしたら、中国や世界の経済がかなりまずい事態になるリスクは否定できません。
そろそろ結論をお願いします。
そうですね、今回習近平氏は中国建国の父である毛沢東氏と肩を並べたと言われますが、まあ、独裁者だった毛沢東氏の時代の中国が行った経済政策、大躍進政策は大変な飢饉を招いて何百万人もの餓死者を出したと言われています。まあ、時代背景が違い、餓死はちょっとないでしょうけど、それでも集大成も経済失勢という大きなリスクを内包していると見るべきでしょう。リスクが現実化したら、国内の不満をそらすために台湾有事が勃発する可能性だって高まりかねません。我々はこの状態を対岸の火事だと面白がっては決していられません。これまで以上に中国の政治経済動向から目が離せなくなりそうです。
以上、今日のニュース深掘りでした。
町田鉄の深掘り。
本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを守りたいとき、誰も見たことがないものを作り出すとき、自分の限界に挑むとき、絶対できないと思って始める人はいない。絶対なんて誰が決めた？ CO2 が出ない日を作る。ジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。
JERA 町田鉄の深掘り。
この番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りしました。さて町田鉄の深掘り、そろそろお別れの時間です。
はい、番組の本編でお伝えできませんでしたが、ECB ヨーロッパ中央銀行は、昨日の定例理事会で主要政策金利を 1.25% から 2% に、引き上げることを決定しました。はい、この 0.75% の利上げ幅は2回連続、加速するインフレを抑え込むため強力な金融引き締めを継続しているってことになります。はい、一方日銀は景気を下支えするためとして今の大規模な金融緩和を維持することを今日、決めています。海外と日本の金利差はますます開く一方、為替市場は来週半ばに開かれるアメリカの FOMC 連邦公開市場委員会の、様子待ちということなんでしょうが、外国為替相場円安また、大きく加速してもおかしくない状況が出てきてますよね。
そうですよね。そのあたりも注目していきたいと思います。さあ、この番組は放送から1週間はラジコで、その後もポッドキャスト、スポティファイなど音声配信でお聞きいただけます。そちらもぜひチェックしてください。また番組の感想やこんなテーマを取り上げてほしいというリクエストがありましたら、番組ホームページにあるメール送信フォームからメールでお送りいただけます。それから番組公式ツイッター町田鉄の深掘り三兄弟、こちらも町田さんも時々つぶやいてくださいね。
はい、頑張って書こうと思います。
はい、皆さんぜひフォローしてください。町田鉄の深掘り、それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。
さよなら。